木村翔一のモーニングショット。
この時間は実践経営を通じ人間の生き方をテーマに研究し続ける日本ヒューマン経営研究者の経営コンサルタント木村翔一さんにビジネスや生き方のヒントをお話ししていただきます。
皆さん、おはようございます。お元気ですか？栃木を愛する関西人木村翔一のモーニングショットの時間がやってまいりました。今日は経営のワンポイントアドバイスの時間です。テーマはですね、阿吽の呼吸についてのお話です。阿吽の呼吸、上司の指示がですね、部下にうまく伝わらないのは上司の伝え方が悪いからでしょうか、それとも上司の意図がうまく汲み取れなかった部下が悪いんでしょうか。これはやはりですね、上司の責任ですよね。曖昧な指示しか出していないのに、それで全てを理解して当然だという態度はですね、これはもう上司の横暴、わがままと言ってもいいくらいですよね。仕事ではですね、阿吽の呼吸が大事なんだ、部下にそう教える方もいます。しかしですね、それはね、具体的な指示を出せていない上司の逃げセリフでもあります。今後ですね、価値観の異なる部下が増える一方、世代が違いますからね、阿吽の呼吸というのはますます通じにくくなりますよ。自分は具体的な指示を出している、そういう人でもですね、部下にとってはね、指示が曖昧に聞こえていることがありますよ。実現方法までに踏み込んでないからですよ。現実を、課題解決の方針まで示して初めてですね、具体的な指示を出したと言えるんですよ。ところがね、課題解決の方針を考えさせることで部下はね、成長するというふうに信じてる人少なくないんです。結構います。一見これは自主性を尊重したいいやり方に思えるんですがね、このやり方には問題があるんですよ。具体的な指示は部下のスキルや経験や、そして性格に合わせる必要があるわけですよ。誰でも彼でもいいというわけじゃないわけですよね。仕事のできる部下なら、概要だけをですね、説明してもきちんと仕事をこなしてくれるかもしれません。でも経験の浅い部下の場合は、一つ一つ手順を説明しなければなりません。例えば、顧客インタビューを指示する際、どの顧客に聞くのか、それから何社の中から選ぶのか、それからどんなことを聞くのか、聞いた話をどうまとめるのか、そして謝礼をどうするのかといったことをですね、事前に確認する必要があるわけですよ。そこまでやるのは甘やかしじゃないのと思われるかもしれませんがね、ここまでやらないと意味のあるインタビューにはならないんです。わざわざ時間を割いてくれたお客様にも失礼にあたります。一度ですね、手順をですね、経験させておけば、次はもっと簡単な説明で済みます。上司がこの手順をですね、省いてしまうと、いつまでたっても成果が上がらない部下というわけですね。今日はですね、理解できているようで分かっちゃいない、阿吽の呼吸、その具体的なお話でした。それでは皆さん、今日も元気に爽やかにモーニングショット、いってらっしゃい。